主の祝福が皆さんの上にありますようにお祈りします。イエス様はお話を聞きに来た人は誰でも迎え、愛参会を開いていました。ファリサイ派の人々や律法学者たちはイエス様に対して、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしている。あんな罪人たちをお迎えになるとはどういうことだ。そこでイエス様がお話し始めたのは、99匹を残して1匹を探す羊飼いのお話でございます。崖から落ちかかっている羊を助けようとして手を伸ばしている、羊飼いの絵を見たことがありますか。これですね。イエス様がなさったこのお話を聖歌にしています。ちょっと皆さんと歌って藤井さんにお願いしてあったんだけどごめんね、すいません。217番、新生活の217番を、一節だけ、こういう歌詞ですね。99匹の羊は檻にあれども戻らざりし、一匹はいずこに行きし、飼い主より離れて奥山に迷えり、奥山に迷えり。まず一節を皆さんと一緒にお歌いしましょう。99匹の羊は檻にあれども戻らざりし、一匹はいずこに行きし、飼い主より離れて奥山に迷えり、奥山に迷えり。はい、2節はですね、まだ99匹ありますからいいじゃないですかっていう、そういう歌詞なんですね。じゃあ2節も歌いましょう。2節歌います。99匹もあるなり、
皆さん。
数学の先生だったら1対99だから圧倒的に99の方を、取るべきでしょう。生物の先生だったらまた子羊が生まれますから100匹になりますよ。大丈夫でしょう、1匹いなくなっても。イエス様のお考えは99匹をそこに置いて迷子になった1匹を探しに行きます。その1匹を見失ったとすれば99匹を荒れ野に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し歩かないだろうか。どんなことがあっても探し出す、その一匹が私には大切なのだ。これがイエス様のご決意です。羊飼いである誠の羊飼いであるイエス様は、誠の羊飼いはその一匹のために99匹を誰かに託して探しに行くのでございます。最近思うんですけども、イエス様はこの100匹の羊を100のピースを持つジグソーパズルのようにお考えになっていたかもしれないなって最近考えています。たった1ピースでもなくせばその絵はダメなんですね。永遠に完成しません。たった一匹の羊も欠かしてはならない、その羊がどんな羊なのかって関係ないんですね。一匹の羊も失うことはイエス様の心の悲しみでした。じゃあ今度3節歌いましょうね。3節、主は越え行きたまえり深き流れを、主は過ぎ行きたまえり暗き夜道を、死に望める羊の鳴き声を頼りに、鳴き声を頼りに。3節歌いますね。
主は越え行きたまえり深き流れを、主は過ぎ行きたまえり暗き夜道を、死に望める羊の鳴き声を頼りに、鳴き声を頼りに。
沢を渡り、また崖をよじ登り、日も暮れかかって傷ついてはいないだろうかと、羊飼いはわずかな鳴き声を聞き分けようと手を耳に当てて探し歩く。これがこの聖歌の3番の歌詞ですね。さあ今日まで私たちの歩みを振り返って、私も皆さんも主が私たち一人一人を探されて、そしてついに見出されて、肩に背負われて身元に帰らされたお互いではないでしょうか。黙示録の3章20節に、見よ、私は戸口に立って 扉を叩いている。もし誰かが私の声を聞いて扉を開くならば、私は中に入ってその人と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。イエス様は、あなたの心のすぐ向こうまで来ておられます。釘で打たれた手であなたの心の扉を叩いておられます。もしあなたが探し求める主の呼びかけを聞いておられるなら、迷うことなく心の扉を開いて、さあ主よ、お入りくださいと主を迎えていただきたいと思います。では4節歌いましょうね。217番の4節、主よ、山道をたどる血潮は何ぞ、そは一匹の迷いし者のためなり、御手の傷は何故、茨にて裂かれぬ、茨にて裂かれぬ。四節、
主よ、山道をたどる血潮は何ぞ、そは一匹の迷いし者のためなり、御手の傷は何故、茨にて裂かれぬ、茨にて裂かれる。
で、この聖歌はアイラ・ダビデ・サンキーというアメリカのメソジストの信徒が作りました。サンキーはムーディという靴屋から献身した有名な大衆伝道者のアシスタントとして全世界を回って福音を伝えました。ムーディが説教を語り終えるとサンキーが歌います。この中にイエス様を信じる人はいませんか。今イエス様を信じたいと思っている人はいませんかと決心を募ると、たくさんの人々がイエス様を救い主として受け入れる決心をしたと言われます。この歌では羊を探しに山道をたどる、羊飼いの通る道には血の跡が点々とついています。主よ、山道をたどる血潮は何ぞと。主よ、あなたから流れているその血潮はどうなさったのですか。神様に背いて出て行ったあなたの罪を許すための血潮だよ。あなたの私の罪の許しのために十字架の上で血を流して探しに来られたんです。探していらっしゃるんです。ずっとずっと十字架にかかられたあの日から今日までイエス様は一匹を探し続けておられるのです。 血は命です。迷い出た羊をご自身の御懐に導き返すためにイエス様の命が注がれました。イエス様は今も世の続く限り羊を探し求めておられます。私たちもイエス様と一緒に失われた一匹の羊を探し求めたい。御言葉のルカの15章の5節6節、そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。じゃあ最後の節歌いましょうね。5節217番の5節、谷底より空まで御声ぞ響く。失われし羊は乱されたり、御使いらは答えぬ、いざ共に喜べ、いざ共に喜べ。
この絵が一匹の羊を見つけて喜んで連れ帰る羊飼いの絵ですね。迷子になった一匹の羊を見つけ出し、肩に乗せて喜んで帰ってくる羊飼いの絵です。アウグスチニスという人は告白録という証の熱い書物の中の初めの方に、人は神様に作られた存在だから神様のもとに帰らなければ真の平安はないと書いています。私は若い頃大変に飽きっぽい人間だったんですね。今でもそうかもしれませんけど、楽しいことをしてもすぐにつまらなくなってしまいました。で、集中力に欠けていて勉強にも身が入らず、何もかも中途半端な若い時を過ごしました。子供の頃からそうでしたね。しかし高校2年生のになった9月の末に初めて教会に導かれてイエス様と出会いました。通っていた高校の近くにあった教会に行ってみたんです。で、私が教会に行き始めたと聞いて、秋っぽい私を知っていた友達たちは、山口はすぐやめてしまうだろうと言っていました。でも聖書を読むと、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだって書いてあります。で、私が選んだんなら秋っぽいからダメですよね。でも主が私を お選びくださったんなら、これはもう確かなことですね。私の心に訪れた平安はもう絶対、どんなに失敗してもつまずいても不思議とこの平安はなくならなかったんです。 教会に行き始めて洗礼を受けてからでしたか、何かで教会に行くのが嫌になってしまって2週間ばかり2回ばかり礼拝を休んだことがうっすら覚えています。その時に独立新生活家教会の信徒さん布村浩一さんという人が私の家に来て、山口君どうしたのって家に来たんですね。で、おとなしい口数の少ない布村さんが私の家に来て、山口君どうしたのなんて聞いてくださって、もう本当にその時はこの思いに応えなきゃいけないなって思って、また教会に行き始めたんです。そのようにたくさんの人を通して、また直接イエス様は私を探し出してくださって、私を連れ帰ってくださいました。神様から逃げていた自分の罪をお詫びしたときに、イエス様は一切の罪を許してくださいました。そしてイエス様の大切な羊の一人として迎えてくださいました。めでたく99匹の群れは100匹の群れに、私が帰ったので100匹になったんですね。お祈りしましょう。天の父様、一匹も欠けてはならない。どんなに弱いものも欠けてはならない、欠かしてはならないとイエス様はお考えになっています。どうぞ私の存在がイエス様の心にある100ピースのジグソーパズルの欠けを作らないように、どうぞ私を憐れんでください。また兄弟姉妹を、どうぞこの群れの中で生き生きと新しい主の使命をいただいて歩む人生に向かって歩むこの群れの一員として、どうぞ主がお迎えくださいますようにお願いいたします。どうかこの中でまだイエス様を救い主として受け入れていない方がもし現れましたら、今心を開いてイエス様をお迎えできるように、主よ聖霊なる神様お導きをお願いいたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。